おはようございます。最初に質問をさせていただきます。今回の5月の11日でしたか、アメリカでニューヨークのマンハッタン島ですかね、ツインビルが2機といいますか、2つともテロに攻撃されて、それも日本の旅客機何人も乗せた状態で、しかも1時間後には両方ともこう全部崩れ去るというようなですね、中に6000人以上の人がいて、非常に心の痛む事件だったんですけども、いろんな方がショックを受けられて、どういうふうに考えたらいいのかわからないという人もいらっしゃいますし、いろいろな思いがあると思いますけども、どのように私どもとしては考えたらよろしいでしょうか。その辺を少し、
どういうふうに考えたら、自由なんですとか本当はね、どんな考え方も成り立つんですよね。もう自由自在にね、そんな考え方をしても別に悪いことじゃないんですけど、ただ番組を上ね上げていくためにはね、プラスの考え方って大事ですよね。マイナス見ていくとどんどんマイナスにね落ちていきます。番組を下げてね、マイナスの多い番組になっていきますよね。だから本当はどういうね、マイナスの大きい方でももっと大きいマイナスを軽く備えてもらったという見方がいいんですよね。無限のマイナスをこんなに小さく軽く備えてもらってね、助けていただいたんだというね、それプラスの見方をするとあまりね悲しまないですもんね。また仕返ししようとも思わないねだからいろんな地震にしてもね、自然災害にしても、人的なね、その戦争というような災害にしてもね、大難を小難に変えてもらってるという見方がいいんですよね。実際に本当はそうなんですよ。ね。感謝の心で眺めたらね、無限のマイナスをいつも免除していただいているというのが本当なのね。ね、ちょっとだけ勉強材料を残してもらってるっていう。ね。だから勉強材料がないと、反省もしないし、ね。それをね、プラスを変えていこうというね、努力もしないと思うんですね。そういう意味では、ちょっとだけマイナスを残してくださってですね、勉強材料にね。だから、ああいうね、テロの問題でも、どちらが悪いかっていうと、どちらも悪いし、どちらも正しいしっていう、ね、言い分はみんなあるんですよね。だから最初のね、出発点がどこにあるかでしょ、ね、同じ村にあるよね。それはもうずっと大昔かわけないよね。それが順番にね、だから村にあって、それがどんどんねエスカレートしてきてってね、だからその攻め合うことはできないんですよね。小さいものがどんどん大きくなってるだけなんでね。だからテロだって言ったら悪いですけどね、言い分があるんですよね、ちゃんとね。だからその言い分をね、本当に聞いてあげられるねようになったらね、別にフォークテンでもね、いっぱい演じしかけたらいいんじゃないかと、ね、本当に満足するようにね、助けてあげたらね、愛を示してあげたらね、敵対してこないですよね。だから上に立って、ね、助けてやってるというような表示だとね、ちょっと傲慢なんで相手を反発するのね。あ、もうこちらの命も全部あなたに預けますっていうね、全部あなたのためだったらね、差し上げますっていう感じだったら愛があったらあるんですよね。だからその敵でなかったら攻撃してこないよね。だから全くの無抵抗主義でもいいんですよね。自分の命をね、預けましょうというね、与えましょうというような気持ちだったら、相手と一体感するんですね。相手の中から本当のね、愛の心がね、芽生えてきて、ね、それに応えてくれるんですね。 本当に争いなんていう無駄なことしてますよね。ねまあ、今回ももしね、そういう攻撃したとしたら、もう何兆円って一瞬にパッと消えるんでしょ。ね、それを本当に炎上に回したらすごいことだと思うんですけど。ね、みんな飛び上がって転がって喜ぶでしょ。だからプラスにプラスに見ていけるのが一番いいですね、今回の事件ですね。マイナス見た分だけまたね、マイナスを、まあ、再現するって言ったらなんですけど、同じことを繰り返しますからね。だからテロっていうことはまだ使わないぐらいがいいんじゃないですかね。大きいマイナスを軽くこなしていただいたっていうね、プラスにね、言葉を使って解説していくっていうのはね、本当にでね、世界を平和にしていく一番のね、方法だと思うんですよね。はい。
まあ、うちお寺なんですけどね、まあ、今のちょっとテロにちょっとこう思ったんですけども、例えば小さな例ですけどね、まあ、うちの場合でしたらこうもう明らかにこう、まあ、まあなんていうかお酒によってで、まあ、たらまあなんていうみたいな悪いんですけど、まあ、こう仕事もしてないような人が、まあ、例えば、なんかちょっとお金を貸してくれへんかとか、食べるもんやっぱりお金ですね。とにかくお金をちょっとくれと、尼崎まで、まあ、神戸なんですけども、うちは尼崎まで、帰る費用がないからちょっとお金をくれというふうに来たりとかね、それとかまあ賽銭泥棒とか来るんですよ。そういうのに対しても例えば来る人にはもう全て与えて、でまあ賽銭泥棒が来てももう鍵もかけずに、もう賽銭箱もどうぞ取ってください、それでも消してもらってるんだっていうのがやっぱり一番いいんですか、やっぱり
ね、そのね、段階がいろいろあるんですよね。だから本当のね、一番上の段階はもうそうですね、本当の無抵抗主義ですね。もうまあキリスト教のイエス・キリストさんはね、上着を取られた下着も与えようというんでしょ。ね、右の方を打たれた左の方を、ね、出して打たれようというね、本当にもうそこまで無抵抗主義になればね、大きい感謝の力がそこに加わるんですよね、うん、そうしたらね、傷つかずにしますね、本当にね、ね、自分の過去性の因縁、マイナスを全部消してもらえるってね、やっぱりどんなマイナスが出てもね、過去の借金になるんですよ、借りがあるね、うん、それを今借金取りが現れてるっていう感じなんですけどね、本当は自分の方からね、前の家の貸し主を探してね、利息つけて恩返しに行かなかったよ。恩返しに行かなかったらね、大変なのね。だから向こうの方から、ね、借金を軽くして、最速に来てくれる。ね、大恩人からそういうふうにしてくれるんです。だからどういう、ね、マイナスの姿もやっぱり過去の恩返しね、借金返しなんで、本当にありがとうございましたってね。ありがとうございますって感謝するのが一番いいんです、本当はね、うん、それで取っていかれたら取っていってもらう方がいいね、うん、でもそこまで感謝したらね、そうかそうか、いや分かった、うん、全部免除しようってお金置いていってくれるからね、それ何が起こるか分からんですけどね、はい、で本当の生き方はやっぱり無抵抗主義でね、感謝するということだと思うんですけど、それで絶対悪くならないですね。はい、ありがとう。
ありがとうございますというのはね、やっぱ大きな声で言えば効果がある。
いやいや、そんなの。いや、それは別に自由自在でいいんですけどね。効果は別にね、大きいから大きいとは限らないですね。
声出さなくてもいいわけ
で。いいんですね。はい、はい、
肉体を持っている意味について話していただきたいんですが、
ね、この世だけじゃないんですよね、どの世界も体ってあるんですよね、だ道具ですね、器ね、 だからその肉体があるからいろいろ働けるっていう一面があるね。それでまたいろんな表現として出てくるっていうね。だからもともとが神様の宇宙創造の一つの仕組みの中の、ね、一つの部分なんですね。だから肉体があるからね、この世でいろんな働きができてね、形を生み出すよね。またこの肉体を持つことはね、あの世へね、本当に波長が合わせやすくなるね。肉体があるということで、一つのアンテナの役目を持つのでね、でそこに心をね、十字架に変化させて、いろんな世界に波長を合わせやすくという気になるね。またあの世の人もね、この世に生まれた人の肉体を使って、ね、ちょっと表示するというような姿としてね、この世での本当の心の勉強ができたら進化が早いというね。自分のためだけじゃないよね。他の人のためにも、あの世の人のためにも役に立つんですよ、この肉体っていう体っていうかね。だから大事なんですね。だから自分の体って思うとこまでするんですけど、ね、本当に尊い神様が預かり物でね、みんなのためのね、体なんだっていうとね、本当にね、価値が出てきますよね。
三次元世界のルールを学ぶという感じですかね。
そうです
ね。肉体っていうのは本来人間ってやっぱり多次元でいろいろな要素を持ってますよね。でも肉体レベルで考えるとやっぱり三次元というふうに考えるんですかね。どうですかね。
それでそういうのもいいですね。ただ次元っていうのがね、三次元っていう縦横方ですか、
はい、
ね、3次元というと4次元、5次元、6次元というとどういうふうになるかっていうね、そう思うんですけど、無限次元って言えなくなるよね。そういう意味だと一点とか平面とかね、立体とかいうふうにね考えていくと、無限の立体のようなちょっと想像もできないか。次元というのは波の違いというふうに言った方がいいんだよね。だから、まあ、3次元っていうのもいいんですよね。まあ、無限の中の一つの次元っていう見方の方がね、ちょっと考え方として、ね、あの世の無限次元に合わせる意味でね、心の持ち方自由になるんですね。
肉体次元。
そうですね、はい。
そうすると、僕はやっぱり肉体次元のルールで生きてるわけですよね。
そうですね、はい。だから、あの世の縮図っていうね、無限次元の縮図としてのこのね、この肉体次元というのがね、いろんな意味の活用価値が増えるんです。
だから肉体次元のルールを破る意味もあるわけですね。超えるには破らなきゃいかんっていう意味。
そうですね。
そこに制限されちゃうと、やっぱりそれを超えられないっていうこともありますよね。
そうね、はい。だから小さい殻を破って大きくなるね。また大きいものを縮小して小さいものにね、模型的なものに変えるとかね、そこを自由自在にね、大きくなったり小さくなったりする勉強にもなりますよね。
ただそこで多次元を、ま、一つ、うん、学ぶというか、あの最近仕事からある意味離婚みたいなケースあるんですよね。でそれはある意味3次元のルールではやっぱりずっとそういったましょうというルールがありますよね。しかしそれを超えて、まあある意味じゃ過去性の因縁とかということで、やっぱり今度でまたどうしてもというお互いのですね結びつきが出てきたり、それも結婚して1年2年の若い人の中でちょっと違うんじゃないかっていうか、他の人との方が結びつきが強いということを実感してですね、悩むケースがあって、その3次元のルールではやっぱり約束事も守んなきゃいけないけれども、魂レベルではもっと他の人との方が育みがあるっていうことですね。それはどうなんですか。もう3次元のルールを超えて その肉体レベルではなしに魂レベルでの育みを本当の学びとして持ってっていいんですか。
ね、本当はあの、ね、過去を掴んでね、強くそれを執着と思わなかったらね、この世でもっと自由なんですよね。だから自分をね、高める、またお互いに高め合うね、相手だったらね、毎日帰っても揺らいない本当はね、本当はその方が必要なんですよね。ただあのね、過去を掴んで執着する人がまだ多いんですね。だから自分の思いとしたいという思いになる間はね、その思いを消さない限りね、縛り合うんですよね。だから縛り合って良くなるんじゃないんですけどね、逆なんですけど自由に話し合う方が、話す方がいいんですけどね、それがまだ自分できないという段階ですよね。でもそれを打ち破るというのはなんですけどね、消すためにはやっぱりね、もっと自由な生き方を優先させていくのがいいですよね。我慢してね、縛られているよりは、ね、もっと自由にね、伸び伸びと生きていく方がね、その縛りをね、解いていきますよね。
3次元のルールから自由になった方が多くのチャンネルを見られるということになるわけ
ですね。で、3次元のルールもね、本当のいい意味でね、よくしていきますよね。だから縛るんじゃなしにね、自由に対応するというのがいいですよね。
自由に改造していくと、ある意味ではルールだとか制度だとかっていうものはなくなるっていうことですかね。
なんか本当はプラスだけが出てきたらね、縛り合わないのが本当なのね。ね、悪いことも絶対起こりようがないっていうところがね、いいんですよね。だからマイナスがね、出てくるのを抑えようっていうのが縛りですよね。ね、縛ったからマイナスがなくなるか消えるかでそうやないね。押し込めただけで、ね、爆発するときあるんですね。あの執着の心っていうのはね、一つのをつかむでしょ。そしたらそれだけが自分のものなんですね。そうすると他のね、無限の大きいものが自分の方になくなるでしょ。必ず不足の心になるね。それで足りないから求める心になってしまうというね。だから求める心を生きているとね、やっぱりマイナスですよね。苦しいですね。だから本当に与えとく心になったら本物ですよね。だからそれはもう感謝の心に生きて、神様から無限のものを受け直してね、もう満ち足りた心になってたらね、あとはもう与えるだけの方が楽なんです、ね、だから与える心になるためにも感謝を徹底するっていうのがね、大事なんですけど、
与える心の中で、ある意味ではその相手に気づきを与えるっていうのがありますよね。そうするとそこでは単なる気づきを与える以上に、なんかその人を変えたいっていうか、変えてほしいっていう願いがありますよね。そこはいけないんですか
ね。いけないね。ちょっとで求める心は並ぶとね、並ぶと苦しむんですね。だからもう与え尽くすだけでね、受けてくれても受けてくれなくても、結果はもう到着しないというね。あと受けるのも、今受けるのもね、ね、もう長くの先で受けるのも、それはあの人の自由なんだっていう感じでね、徹底して解き放すぐらいがいいですよね。
そうでも突き放すぐらいがいいんですかね、はいはい、それとも結果を考えなければできるだけのことをやっぱり与えるっていうか、気づきを与えたいっていういろんなチャンネルがありますよね。それ全部全てを与えていくのか、
ね、だからその与えるっていうのもね、与えるっていう気持ちも消えるんでね。言うたらそのろうそくの灯火がね、光ってるでしょ。光ってるのは光を与えたいからじゃないね。自分は勝手に光ってるだけじゃ、ね、光は勝手に放射されるわけでね。与える心っていうのは本当はそうなんですね。もう自分がただ与えてるだけっていうね、もう自然な姿なんですね。だから あの人に与えてこの人与えないということはそれちょっと難しいね。ね、だから自分は与えるしかないという言い方でね、それが喜びだからという感じでいいんですよね。
そうすれば特定の人をどうのこうのより 自分がいかに高めるかということですかね。自分がどれだけより多くの光を集められるかと。
そうですね。だから神様からね、たくさんの光を受けたらね、自らね、光り輝いてね、自然にね、周りに光を与えてるのね、うん、その自然な循環の中に動くのがいいですよね。
神様からね、あの先生はいつも受け直す受け直すと言われるんですけども、神様から受けるんじゃなくて受け直すのはまた意味が違うんですか。
はい、受けたのを掴んだままじゃね、新しいのね、受けないんですね、うん、だから常にね、今受けたのをお返しして新しいのを受けないとね、だから常に職にっていうね、あの光源ね、命の本源神様へ向けてないからね、自分の心をしっかりとね、だから向け続けるっていうのを忘れるとね、受けたままで終わる、一回というね、だから受け直すっていうのは常にね、神様に心を向けて新しいものを、ね、一瞬一瞬受けてないといけないね、それで受け直すっていうのがないから。
今受け直すですけどね、一瞬一瞬というのは億万分の1っておっしゃるじゃないですか。
無限の億万分の1、
ね、無限の億万分の1って言いますと、連続とイコールみたいな気もするんです
けど、なるんですよね、ね、
なるんですけども、それは、それでは受け直すというのが非常に難しく感じてしまうんですが、例えばそんな、無限の億万分の1やなしにですね、1秒1秒でしたらね、受け直すというのは、受け直すという感じはするんですが、
でもそれでいいんです。最初はね、そういう練習ですよね。1秒単位でいいと思うんですけど、はい、
うん、でも今おっしゃったのを聞いてますと、その受け直すというのは、その、お返しした受けた、お返しした受けたという感覚もいいでしょうけども、そこまでいかなかったら、今おっしゃったみたいな、その、受け続けるということも、
そうね、向け続けることが、ね、受け直すなんですよね。ただその、ね、一瞬一瞬、ね、その違いがはっきり分からないじゃないですかね。だから細かいところまでね、うん、違いが分かったら本当の意味の受け直しになっちゃうんですよね。だから人を見るんでもね、別人に見えないと思って。
まあ、ここに失礼なこと言うんですけどね、例えば先生が言うことが全部これ嘘っぱちやったらどうなるんですか。
かもしれません。これはね、やっぱり自分が本物だったらね、本物は何か分かるんですよね。だから嘘か本当かいうのは、ね、自分しかわからないね、自分が見抜いてるんですね。だから嘘の自分だったらちょっと嘘と思うんだよ。ね、本当の自分が出てきたらね、本物を本物と思うんだよね。だからそれはもうその時の自分の状態でね、もう自由自在。はい。いや、でも本当の本物ってね、まあ、この世にあまり出てないですよ。ね、本物の一部、ほんの片鱗がね、ちょっとね、垣間見えるっていうぐらいですね。大したことないです、この世に出てるの。だから本物は言葉ではね、ないんですよね。言葉を超えてるんです。言葉の方は本物を指し示すだけでしょ、ね、だから指し示し方が本物かどうかって分かるんですよ ね、本物とは違うんですもんね。だから言葉のは専門ですよ。みんな嘘です。はい、
それはやっぱりありがとうございますという言葉にもそれは当てはまるわけです。
さあ、ありがとうございますっていう言葉は大したことないですね。中身ですよね。ね、言葉の先示すね、そのね、中身の方が本物ですよね。だからありがとうございますの言葉を使ってるとね、本物に心を向くんですね。で、本物を捉えた時が本当にみんな本物になるんですね。
いわゆるまあつながる回復というか、
は
い、
なりますね、そうですね。
で、あるからまあそれそのものが本物というんじゃなくて、その指し示したその内容が本物という
か、そうですね。だから唱えているうちにだんだんと本物に入っていきますよね。日本物をしっかりと捉えるようになりますね。
あの、そのありがとうございますのですね、あの指し示す、あの向こうですね、はあの全てやっておっしゃると思うんですけども、その中であの言葉としてですね、あの一番近いものは光でしょうか、神でしょうか、それとも他に適当なことがあるんです
か。いやもう全て全てなんですよね、神でもあるしね、輝く光でもあるしね、命でもあるしってね、もう全てですね、はい、だからそれね、どういうね、その要はそのね、文化入ってもいいんですよね、芸術家だったら美っていうとこからずっと入るかもしれないですね、ね、科学やったらその真理っていうね、その本当の働きにね、だから入って感じるかもしれないですね。まあ宗教的なね、生き方を取る人は神様の愛というね、一面から入るわけですね。じゃあもう全てから入れますよね。実業家お金っていうとか。
愛という話ですね、お話であの、そうかなと思ったことを聞きたいんですけども、その愛とか、その今おっしゃったの美とかですね、あの喜びとかっていう、思いというか感情が湧くというのは、その自分の今見とる、あの見ているあのチャンネルがですね、あのこの一人一人があのダイヤモンド の葛藤面へいうお話があってですね、全てが自分やというお話を伺ってですね、そうかなと思ったんですが、その、あの、愛が湧くというのは、あの、まさにその相手がですね、あの、自分自身やと思うことをやってですね、それでその、美しいと思う、まあ、花が美しいと思うこともですね、感情もですね、花がその自分自身やと思うからだなというふうに、がその喜びにしてもその、いわゆるプラスの感情というのは全てあのその見ている対象がですね、感じる対象が自分やと分かったということなんでしょうか。
そうね、だから本当の、ね、自分神様を、ね、感じたことなんですね。だから別個だったら分からないよね。本当の一体感がないとね、一つになってないと感じないですね。
やっぱり一体感、
一体感だね。
あの先生自身はね、例えばあの腹が立つとか、あるいは逆に腹が立ったふりをするっていうようなことはやっぱあるんですか。
腹が立たないですよね。
腹が立たない、
全然立たない何されても立たないね相手次第でね、ちょっと次第予選なんときはするかもしれないよね。ちょっときっとこいですね、厳しくしね、叱ったりする必要があったりなつくね、あまりできないですね、私はね。で、高校の時はね、する時はありますね、やっぱりね。
逆にあの落ち込むとかいうのはやっぱり
ない。ない。いや、落ちましたよ、落ちてます。いつもパーッと上がるだけです。
その二十歳になるまで以前は落ち込んだこともあるんですか。
ね、でも人生の目的についてね、悩みに出す時はありますけどね、うん、それでもすぐは落ち込まんですね、うん、落ち込み方がね、普通に落ち込み方はしなかったですね、常に前向きに考えてましたけどね、転ぶんだったらないよ、転ぶんだ
ったじゃあ、まあ、会社というか、先ほど言っては実業ということでいいんですけど、会社の、まあ、経営者という人がいたら、その人は何を一番大事にしたらいいんでしょう。
やっぱり世界全体をね、大きく客観数見るというのが大事ですね、まずね。それで全体にとって何が必要かっていうね、でそれを見抜いてね、その必要性を満たすために自分は何ができるかですね、でその自分を助けてくれる、ね、同じような志の人を周りに集めて、その人をいかに生かすかですよね。
まあ、なんていうか、実際やってることってのは、まあ、ありますよね。いや、その世界全体とか、そんな大げさなことじゃなくて、まあ、ただこう商売としてやってることとかありますけど、
ね、はい、
前向きになるわけですけど、で それがまあ、まあ、少なくともお客様には役に立ってるから、まあ、成り立ってるわけなんですけど、まあ、それをこう、まあ、真面目にというか、こう一生懸命やるというか、まあ、その結果、まあ、お金を入ってきて、まあ、もちろんそれが還元されるわけですけど、それと、だからそれを世界にとってとか言われると、なんかちょっと、すぐ結びつかないんですけど、気持ちとしてはやっぱ分かるんですけど、日々コツコツやることとね、でまあ、みんなとかその社員とみんなと一緒にもちろんコツコツやることとすることっていうのがどうなのかなっていう、どうなのかなっていうか、どういうふうにこう結びつけて考えて毎日なりその日々の仕事に打ち込めばいいのかなっていうところを考えたんですけど、
だからもう常に全体見ないと間違いますね。小さい部分にね、閉じ込むったら、ね、全体にとって必要なことはできないよね。だから例えば全体があって100の部分があるとしてね、100の部分も同じことしてしまったらね、全体が気はしないよね。必要なもんね、気を付けも何もできなくなってしまうね。だから常に全体にとって何が必要かっていうね、それぞれの役割を分担してね、同じことしたらダメだよね。違うことで全体を調和させていかないとね。だから例えば、ね、会社企業でね、お金儲けを目的にすると本当のやっぱりね、忘れますよね。だからお金儲けなんて目的じゃないんですよね。それは間違いない、落ちますよね。だから社会へね、何を与えるかってね、必要なものを与えていかないと、そういったようなものを見抜くっていうのが大事な、本当に一番大事なところですよね。はい。そして、まず自分から動き出すんだよね。自分がね、その必要なことを、ね、果たしていくのに、そのね、まあ、自分にその役割があるわけでしょ。自分が必要と感じることは自分に、ね、役割があって能力を与えてもらってるね。それで、その自分が動き出した時に、周りから同じような志の人が集まるんですね。だからその集めるのも無理して集めたらダメですね。自然にね、自分を助ける意味で集まってきますね。これをお金で集めたらダメなんですね。ね、お金で働く人を自分の引っ張ってしまうとね。ね、だから同じ志の人が集まらないと、本当に大きい助け合いできないよね。だから必要なものを与えていかないとダメなんですよ。だから世の中には無駄なのもいっぱいあるんですよ。 ね、必要なものだけにね、無駄なものが多すぎなんだよね。だから無駄は排除していかないとね。今はその製造してね、いっぱい物を作ってっていうね、こう必要なものを作ったんじゃないよね。他の目標のために無駄なものをね、たくさん作り出してるでしょ、ね、今度はゴミの山を作るんでしょ、ね、だから本当に必要なものだけをね、いうものを作って供給し合うって言うんだったらね、もっと十分の1ぐらい少なさでよかったかもしれない、ね、そしたら労働時間十分の1になるそれで必要なものね、ちゃんと与えてもらうからね、うん、幸せなんだっていうね。だからすっきりできますよね、本当のね、調和っていうかね、自然とのね、協調性測れますよね。だから本当の全体にとって何が必要かっていうのはまずね、しっかりと見抜くのが大事ですね。特に企業のトップっていうのはね。
今先生が言うと全体っていうのは、社会、世の中全体っていう
か、ああ、もう全体、全ての全体ですね。
はい、またちょっとね、証明してみたんですよね。お祈りするときに、僕らは口向くじゃないですか。で先生はなんで僕らの方を向いてお祈りするんですか。
すごいおかみ合いですよ。いや私はあのね、皆さん拝んでるだけの、皆さんを神様って拝んでるだけの、ね、だからこっちを向くよりね、こっちはもう単なる模型ですね、本物こっちをそうじゃ、ね、だから本物の方へ心を向けて拝んでるというだから私は方向をどっちでもいいんですどこもかしこも借りとらん
さっきのあの系のお金で集めては自然に集まってくる。でも集まってきた方にはお金払わないといけないですよね。
それもね、あの払いすぎてもいいことじゃないんですよね。少ない目がいいんですよ。
少ない目がいいんですか。
あのやっぱり徳がね、ね積み重ねられていくんですよ、ね、もらいすぎはね借りが増えるんですね、借金が増えるんです、ね、もらいすぎっていうのはね、だから自分の働き上にもらった分は氷の借金になりますよ、ね、で心にそのマイナスのもいっぱい背負っていくんで、ね、心がまず疲れてきますね、はい、うん、それでいいことができなくなっていくんだ。だからその少ない目にもらってる方がね、半分ボランティアの方がいいんですねそうするとね、陰徳っていうね、徳が増えて、心がね、明るく輝いてきますね。で働きが、能力が大きく伸びるんですね。ますます与える量が増えるっていうね。だからプラスの循環が起こりますよね。だから、すぐ内面しといて、徳を積んでもらう方が理想なの。まあ、ただでって言わないで。ね、少ない面がいいですよね。
それは そういうふうに少なめにもらう人はそう受け取らないケースの方が多いような気がするんですけど、
ね、だからその受け取れない心がマイナスの心をね、もう先にもう貯めてしまってるね、ね、もうまず借金の心ですね、
だ
よね。
そうです。だからうちの会社は利用できないんだよって思
うんですか。そうね、だからあの本当ね、ここは問題だよね。借金の心は借金を余計増やすんだよ。だからマイナスへマイナスへ向いてしまうのね。だから貯金のある人はね、どんどん貯金を、徳を増やすんですね。勝手に増えていくんですよね。だからますます七夕らぎたくなるという、うん、だから借りの多い人はもうますますね、あぶく銭を手にしたくなるね。だからマイナスを増やしすぎるね、それではね。でもそれをね、あのね、マイナスかプラスに置き換える方法はね、やっぱりただ働きですよね。恩返しの方法でね、人のために尽くす方が早くね、 気持ちがすっきりするんですね。だから一回ボランティアでね、ただバタにしてみると、あ、これが本当の喜びだ、気づく人多いですよね。だからそういう気づきにね、出会わないとね、生き方を改める難しいですから、ね、だから、まあ、たまにはボランティア活動にね、打ち込んでみるのも大事ですよね。
そう、借金の行為ということなんですけども、借金に行為があるということは、当然その徳積みにも行為があるということやと思うんですが、今こちらの方のですね、人間世界もですね、預金の利息も下がったんですけどもですね、こっち天の方のこのエネルギーの貯金がですね、フィフティフィフティやったら分かるんですけどもですね、その利息がつくとか、その総理やとか政治やとかっていう、そこはちょっと分かりにくいんですけど、
いや、だからその借金ね自転車操業で借金していくときあるでしょ、ね、最初の利息は安いですよ、ね、それ返せないとき必ずもう一つ利息も高いの借りますよね。安いところが借りられなくなるんでね、で順番に高い利息のを借り続けるんですよね。だからやっぱり利息を借金を多くするほど高い利息のものをね借りてきてますね。もう自然なんですよね。
いや、それは分かるんですけども、こっちの、まあ、天理っていうんですかね、こちらの方のがその行為っていうのは
あるんです。
何が行為になるんです
か。だからその貯金もねちょっとだけ預けるのはありそうと小さいんですよ、ね、たくさんあったらね、ね、こう預けた氷の利息をつけますよっていうのがあるんですね、それがね、神さんの方から呼びかけてくるね。
その利息はこちらから行くとき の今おっしゃったたくさん積めばということなんですけども、それは量なんですか、それともこちらから行くは質なんでしょう。
量よりも質の方が大事ですね。ね、はい、だからできるだけ大勢の人を幸せにする働きにね使ってもらうっていうね、本当の意味のいいことにね生かして使ってもらうのが大事ですね。
逆はマイナス。
そうです。だからそのつまらん使い方ってあるんですよ。ね、人助けでもね。だから怠け者にね、物を与えてね、そうでしょ。助けるっていうのはあかんのですね。本当の働き者にね、世の中を何か使いたいというね、必要なんだという人に預けてね、使ってもらうと、ね、大きく世の中のためになりますよね。だから、できるだけ大勢の人の幸せにつながるね、使い方をしてもらうところへ預けたらいいですね。そうすると、小売のね、利息がついて、どんどん増えますよね。だから、その徳があるかないかはね、その人の心の心境で決まるんですよね。心明るく抱えてたらの得のある人なんです。でもね、親から財産を受け継いでっていうね、財産どんだけ持っててもね、心にね、その明るさ輝きがなかったら、その人はマイナスを手渡されてるだけ、ね、だからそういう人は財産を受け継いでいいことに絶対使えないんですね。だから徳っていうのは財産とも関係ね、まあ先祖から受け継いだそのね、しっかり考えた財産もあるんですよ、少ないですよね、あるんですけどね、でも大抵はマイナスの借金の財産ことが多いですね。だから遺産相続してね、遺産争いするようだったらね、その財産全部マイナスの負の財産ですねもらわない方がいいんですよ、ね、そういう場合はね、もらったらいいですね。だからもらわない人が道が開けますね、ね、幸せが分からないね、それは大事な感じですね。
お金の使い方ですけども、今のお話で食べる、着る、乗る、あ、まあ、車乗ってますけども、そういうものは例えば贅沢になるんですかね あのやっぱり一番いいのは必要最小限でしょうか、使うの。
そうね、だから本当は生きていくのにね、最低限必要なものっていうね、だから食べるもんでもね、食べたらもう食べたらおしまいですもんね。だから一番必要なもんでいいですね。生きるもんももう来たらおしまいですね。だから最低限のね、必要な着物でいいですね。住む家もそうですね。動かない家に住まない方がいいですね。畳一畳。うさぎ小屋がいいかもしれない。ね。それではそのぐらいね、徹底してね、自分の生活ね、程度下げといて、で、あと何が必要かにか。だから本当の幸せはやっぱりね、感謝の祈りを深まることですしね。だからその感謝の祈りを深まるね、神様のお手伝いにね、ね、使えたら一番幸せですよね。
そうすると、最小限以上に、まあ、うまいものを食べるとか、着物を買うとかっていうのは、それは得を減らしておく
んですね。そうそうそう、もう無駄遣いですね。
ああ、
せっかくのものをね、無駄遣いして消してしまってたんですね。だからそれはもう徳を増やすことには使ってないですね。貯金を無駄遣いしたというぐらいですね。
まあ、特に私は思うんですけど、まあ、その中で食べるということについてですね、美味しい、うまい、まずいっていうのがやっぱり韓国であって、ついついですね、まずいものには、まあ、まずいになったり思うんですけども、もちろんそれはいいことじゃないというのは分かるんですけども、それはどんな問題なんですかね、私自身にとってのまずいなと思うという。
それはやっぱりね、学業のね問題なんですよね。やっぱりいいものに慣れすぎるとね、ちょっとまずいものはまずいってなってきますよね。だから一回その最低のものを味わうというのはね、だから仏教でもね、その修行する段階でね、一番まずいものを口にしますよね、だけどね。だから美味しいものがあったらね、これをまぶして食べるとか。いや、そういうふうにでしたんでしょ、ね、本当の意味でね。それで、それをしっかりね、こう根底に置くとね、もう全てが光り輝いたね、美味しい太陽に変わるんですね。ちょっと落ちたらもうね、汚いとおかずですね、それね、それじゃダメなんでね。逆に埃をかぶせてね、ゴミをまぜて。ね、本当にその一番ね、最低の食べ物でもね、本当にありがたいという気持ちがね、大事なのでね、それをまずしといてね、自然に与えられるものをね、深い感じを受けるというね。いや、そんなね、最低のまずいもの食べたらいいんじゃないんですけどね、神様の恵みっていうね、無限に大きいプラスのものですからね、それを受けるのが大事なんですけど、ね、ただその立場から受け直すかですもんね。謙虚な下の立場からね、最高のものを受けるのが一番ね、感謝が深くなるんで。だからそういう時はもう求めないですよね。食べたいという気持ちじゃなくてね、もうありがたい気持ちだけ、ね、与えてもらうのを受けますからね。
まあ、そのもう食べるときにですね、自然のものですとですね、ちょっとまた話変わるんですけども、自然の自然食品というんですかね、農薬使ってない分、農薬のかかっとるものとがあるんですけど、自然のものですと非常にありがたいなと思ったり、神さんの贈り物だと思うんですけど、農薬からするとどうしてもなんかその神様の前なしに人工やなというような気がしてですね、それそこはどっちかです
か。そうですよね。だからもう外見のね良さだけをみんなね追い求めるとね、農薬かけてね虫のねつかないようにするんでしょ、ね、でもね、ナッパーでも葉っぱのねその穴だらけのがいいんでしょ、本当はね、虫が食べても大丈夫っていうのがね。だから逆にみんなのね、買う時の選び方ですよね。穴だらけの優先して買う人が増えたらね、農薬絶対使わないよね。ね、形のいいのだけを選ぶからですよね。 だから形に言うのはもう買わないように Y 運動を起こして、ね、虫の食った、ね、穴だらけのを買うように、ね、そしたら今度はみんなね虫をいっぱいつけてそしたら長寿が増えるかもしれないもう最近のやべね、長女が少なくなったでしょ。まあ、ね、ね、長女って可愛いのにね、本当にね、神様からのね、あるプレゼントをね、みんななくしていくんですよね。
あのうちはお寺なんですけどね。お寺の役割っていうのはどんなもんなんでしょうかね、一体。
ね、寺っていうのはもう照り輝く、ね、場所なんですよ。寺、ね、天照大御神っていう意味と同じでね、そこはね、光のね、お茶する場所ね。だからまずそこのね、住職さんが輝かないといけないね。ね、輝いてね、真理の灯台にならないとね。全体を大きく照らす役目ですね。そしたらみんなが自然にね、寄ってくるっていうね、光が交流されて、ますます輝いて増えるっていうね。すごい場所なんですよ。だからあの全土供養とそんなの関係ないですよね。もうそういうものが枝葉ですよね。そこを大きい輝いた場合にどういうことですね。
でそのためにはどうしたらいいんですか。
ありがとうございます。ありがとうございますね。うん、拝むことですね。ね、無限無限に輝いてて拝むことですね。これ一番大事ですよね。だからあの仏教だから仏教の意見に知り考えたらダメなんですよね。うん、仏教の教えは単なる教えですよね。その教えの奥に本物がありますからね。本物をしっかりね取り込まないとね。だからその宗派を超えないといけないよね。本物を捉えるのはね、うん、だから世界のいろんなね教え全部それぞれにね本物を指し示すね言うた方便ですよね。だからそれはみんな参考にはなるんですよね。ただ本物をしっかり捉えていくっていうね、それで輝くんですよね。だから教えにも縛られずに教えを活用して本物を捉えていくっていうね。だからどの教えが言われてないんですよね。全部本物を示そうとしているね。それを正しくキャッチすればいいだけよ。ただ一瞬一発的にとらわれたらね、自分を縛ってしまうんで本物を見失うんですね。形の中へね自分を閉じ込めてしまうんでね。
あの今の拝むという言葉なんですけども、お祈りをするということとか拝むという意味があの分かるようで分からない言葉でもあるように思うんですけど、拝むということの本質といいますか、そういうのをもう少し分かりやすくね説明して
、拝むっていう漢字がね、こう底辺にこう底って書きますよね。だからバラバラのものが一つになっているっていう ね。だからね、一つになるものを捉えないとね、拝めないよね。だから本物のね、まあ、神様なり仏様なりね、本物を捉えて全体がその部分というふうにね。だからどんな部分も無限に無限に輝いているという捉え方ですね。それが拝むことですね。だから本物をね、本当の神様を拝むというのはもう宇宙の全体ね、全部見通さないとできないですよね。でも部分を拝むというのはね、部分が輝いているという見たらいいんですね。だから全てを通してね、本物を見ていくんですけど、 部分部分が無限に無限に捉えてるんだっていうふうにね、どういうふうに受け直していけば拝む、ね、状態ですよね。だから拝むっていうのはまた礼拝ということなんですね。礼っていうね、礼っていうのは死滅編にこういうこういう感じでしょ、ね、だから無限の無限のチャンネルっていうのが示されてる姿でね、それ一番下からね上を見て拝み上げるんですよね。それで光一元に見るっていうね。だからマイナス無限大からプラス無限大を仰ぎるともう全てがプラスになるね。だからそういう見方が大拝っていう言葉ですね。だから頭をつけて五体投地っていうのはね、大拝の仕方もね、自分を割いておきたいという心の表れなんですよね。一番下からね、一番上の神様を見上げるっていうね、そうするとマイナスには見えなくなる、全部ね。そういう意味ですね、拝むも大拝ですね。はい。
そしたらもう一つ、祈るということ。
ね。だから、祈るって、ね、これ神様の宇宙創造の働きが祈るなんね。無限無限の輝いた姿、働きね、これが祈りね。それを感じ取るのが本当の祈りね、祈るですね。だから無限に輝いてるっていうのをね、キャッチするね。それが祈りですね。だから拝むもないですね、祈るもね。
またヘルクじゃない。下から無限の下から上を見たらっておっしゃったんですけども、僕が思うんですけど、下から上見たらやっぱり羨ましいなしかないんじゃないでしょうか。上見りゃ切りがいいと言いますか。
ね、自分のものとして受けたらね、羨ましくないね、自分のものだから。だから受けなかったら羨ましいですね。だからそのね、与えてもらったのを拒絶したらダメですね。謙虚になって素直に受け入れるっていうね、それで自分のものにするんだよね。これだけ自分のものを掴むと他が自分のものなくなるんでね。だから小さいものを掴まないからね。だから全てを、全体を受け入れたいね。そうすると全部自分のものだから羨む心が消えたんだよね。
はい。天照大神っていうのが実は先生がおっしゃってる神様の名前なんですか。
ね、だから別に天照大神っていうね、名前だけが全てあってると言えないんですけどね。ただ説明のね、指し示す言葉としてはそういう言葉もいいかなっていうだけですね。
本来の名前はないという、
名前っていうの、名前だけでは差し示せないんですよ ね, ね。だから無限のね、名前をつけてもまだ足りないぐらいですよね。本当の神様の全体を指すのはね、ただ大まかにちょっと差し示すね、言葉としてまあ全体を差し示しているような感じの言葉がありがとうございますとかね、そういういろんな言葉あるという意味だけでね、
まあ、人間の方の都合で、
そうなんですよ、
借りにつけて
るというか、はい、ね。
マイナス無限大のところからこう見るっていうことなんですけども、なかなかこうマイナス無限大というのが、こう、の立場というのが、こう、僕なんかもこう日本のこういう、まあ、割と恵まれたといいますか、まあ、そんなこう、まあ、断食はちょっとやったことありますけども、そういう飢え死にしそうとか、なんかこうそういうような感じの経験ってあんまりないんですけれども、そういうまあ割とこう平和な、今はまあと平和とも言えないですけども、まあ、割とこうのほほんとこう育ってきたような、まあ人間からという
ね、だからもう順番があるんですよね。だからこの世に生きてる人はこの世の中の一番のマイナスをね、言うのがいいんですね。
この世の中
はい、だから自分はやっぱりプラスでありたい、ね、楽だしね、楽だしっていうのね、ただその世界全体に眺めた時に ね大きいマイナスの姿があるんだよね。でそれから、ね、身をそらして逃げた